大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝疾患と患者会活動に焦点を当ててお送りしています。暑い毎日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう暑い暑いって言ってると本当に気持ちも暑くなるので、あんまり言わないようにはしてるんですけれども、この番組はですね、持病があって、闘病されている方もたくさん聞かれてるということですので、ちょっと心配ですよね。皆さんあんまり無理をされないように、熱中症には十分ご注意ください。それから先月6月の100回記念の放送、皆さん聞いてくださったということで本当にありがとうございました。私、会う人会う人にですね、100回おめでとうございます、おめでとうございますというふうに拍手をいただいたりとかですね、本当にありがとうございました。皆さん聞いていただいて、それでその言っていただいた方の中に、200回300回と頑張ってくださいというふうにも言っていただきまして、200回300回って、あと何年ぐらいとかって思っちゃうんですけども、まあそう言っていただける限りですね、この先も頑張りたいなというふうに思っております。さて今日はですね、実はちょっとお話ししたいことがありまして、4月13日からスタートした大阪万博ですね。大阪万博、大阪万博について今頃というふうに思われるかもしれないんですけれども、遅ればせながらですね、ちょっとお話をしたいと思います。実は私、大阪万博行ってきたんですね。この番組では全然お話をしてなかったのでちょっと触れたいと思うんですけれども、5月の半ばぐらいに行ってきました。私の周りには万博に行ったっていう人は本当に皆無、一人もいないので、ちょっと行ってきたんだよねって言うと、へーっていう感じで、なんていうか結構冷ややかな反応なんですけど、まあ珍しがられるといいかですね。私も行きましたっていう声は今のところ全くない。なんか行ってきても皆さん行った行ったってちょっと関東の人は言い難いというか、言ってないのが、てる人もいると思うんですけどね。で、まあ、確かにですね、会場は関西の方ばっかり、関西弁ばっかりでですね、標準語あまり聞こえてこなかったんですけれども、たまたまお休みが取れて、まあ、じゃあちょっとバタバタっとですが行こうということになったんですけども、一泊で、行きました。で、実はその行きたいと思ったそのモチベーションなんですけれども、どうしても行きたい、見たいというものがあったんですね。はい、それはアメリカ館の月の石なんです。今頃月の石っていう感じなんですけれども、実はですね、私10歳の時に1970年の大阪万博に家族で行ってるんです。で、母の出身がですね、関西なもんですから、帰省のついでという感じで学校が夏休みの時に行ったんですね。アメリカ館だけでなく当時ですね、何時間も並んで、ちょっと子供なので何時間並んだっていう記憶はないんですが、まあとにかく並んだ。でもそんなに辛くなかったという思い出があって、まあヘトヘトになりながらですね、アメリカ館の月の石、当時ですね、月の石はね、どういうふうに飾られてたかっていうと、子供はまあ身長が低いのでものすごい高いところを見上げたっていう感じで、後からその写真などを確認すると、やっぱり高いところにこう展示してあるような感じで、みんながこう見上げてるっていう風景が写真で確認できたりしたんですけれども、でも月の石ってっていうのをこう見て、うわ月の石だ、本当に月の石なんだって言って、ものすごく興奮して感動したというのを覚えてるんですね。ちょうどですね、その前の年の1969年にアポロ11号のアームストロング船長って、これまあ私世代の人たちとかはみんな知ってる、それ以前に生まれた人とかみんな知ってると思うんですけど、初めて人類が月に降り立ったということで、ものすごいニュースになって、日本でも大騒ぎでテレビ中継をしたんですよ、白黒テレビで。で、それを私も家族全員で、見たんですね、その本物の月の石を見る前の年にですね。 ということで、あの時のあの月の石がこれだっていうことで本当に大興奮状態で見たことを覚えてます。でそれがですね55年後の今回の、万博でもまた展示されるということでどうしても、見に行きたくなっちゃったんですね、これは絶対確認しないといけない、もう一回見たいということで、1970年の万博では他に、ね、ソ連館もうこれもものすごい並んで入ってソユーズの実物の展示を見たり、これも天井からぶら下がってるみたいな感じだったんですけれども、これもすごく感動して、あとですねすごく印象に残ってるのが緑館という、これも緑館という名前も本当にはっきり覚えていて、これはですね当時の三和銀行という、今はもう亡くなりましたけども三和銀行が中心となって作った企業パビリオンだったんですけれども、丸い館内 で360度のスクリーンがあって、そのスクリーンにですね、人類のこれまでの歴史だったりとか、未来だったりとか、日本のいろいろな、地方の風景とか、お祭りだったりっていうのが、映像が、大きな音とともに流れてくるというのが私すごく感動して、今では結構当たり前、360度の映像って当たり前かもしれないんですけれども、本当にその時こう動画というか映像でこう見た、もう大迫力で、今でもその映像すごくはっきり覚えてるんですけれども、緑館ね、もう一回並んで入った記憶があります。入りたい入りたいって親に言ったんでしょうねきっとね。であとはですね、並ばずに入れた小さなヨーロッパの小さな国々だったり中東だったり、あとはアフリカの本当に小さい国々のパビリオンが、これもすごく覚えてるんですけれども、何がとても良かったかっていうと、現地の女性が、案内をしてくれる、入り口に立って、いらっしゃるんですけれども、皆さん民族衣装を着られていて、それでその国の言葉でご挨拶をされるんですね。だそれがすごく新鮮で、本当にたくさんのくるくるくるくる小さなパビリオンを親と一緒に回ったという思い出があります。そんな子供の頃のたくさんの思い出があって、今回の万博にも行ってみたいというふうに思ったんですけれども、もちろん月の石も確認したかったしですね。でそう考えると開催中の大阪万博も、大人もそうなんですけれども、ぜひ私はお子さんに行ってほしいなというふうに思います。素直に感動したりそれから興奮したり、できるんじゃないかなと。で私のようにですね、10歳の時に見て55年経っても本当に映像が鮮明に思い起こされたり、あの時のあの月の石っていうような思い出があったり、もしかしたらですねそういうことがこの先の人生にも大きな影響を与えることになるかもしれないですよね。はい、大阪万博は10月13日まで開催中です。関東とか東の方の皆さんもぜひ行ってみられたらいかがでしょうか。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
大人のラジオ。
健康医学のコーナーです。今回は患者会の声その10、一般社団法人日本狂飛症患者の会絆と題してお送りいたします。ゲストは一般社団法人日本狂飛症患者の会絆代表理事の津田海さん、そして理事の荻原智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですねゲストお二人ということで、狂飛症という疾患の、患者会の方から、いらしていただいたんですけれども、ですね、私がなんで狂飛症の患者会の方、お二人をお呼びしたかというと、簡単にちょっとそのきっかけだけ申し上げたいと思うんですけど、 2週間くらい前ですかねそうあの理事の荻原智子さん、荻原智子さん と、あるメーカーさんの、まあ、主催の、企画でですね、クアラルンプールマレーシアのに、まあ、1週間弱ぐらい行ったと、はい、その時にご一緒させていただいた、はい、あのそのクアラルンプールの、話はですねまたあの追って、したいと思いますけれども、その時にあの10名の患者団体、10団体ですねの方がいらしてて、10人いたんだけど、その中で女性が私と荻原さんだけで、はい、あと全員男の方だったので、はい、なんとなくいつも一緒にいたみたいな感じで、はい、すごく楽しかったですけれども、はい、その時に初めて、知り合って、で、あ、そっか、教師証、あ、そういえば私たちのスタッフにもいた、あの病気かって思いながら、うん、ちょっとお話をしたのを覚えてるんですけども、はい、それではまずですね、狭窄症について、どんな病気かっていうのを伺ってみたいと思うんですけども、狭窄症っていうとあのこの音だけで聞くと、どういうふうに書くのかなって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、強いにあの皮膚の皮ですねに、症状の症と書いて狭窄症ということなんですけど、これはどのような疾患かということで、まずあの簡単にご説明をいただきたいんですが、どちらから。
あ、はい、じゃあ私から。
はい、津田さん。
はい、はい、まあ、狭窄症はあの膠原病の一種でして、はいはい、あの自己免疫疾患、はい、あの本来守るべき抗体が体を攻撃してしまうっていう疾患なんですけれども、はいはいはい、まあ、その中で狭窄症というのは、まあ、皮膚組織だったりとか、うんうん、あとは内臓に対して、はい、あの攻撃をされてしまって皮膚が硬くなったりとか、うん、内臓の機能が落ちてしまう、
はい、
でそれによってさまざまな、まあ、障害というか、うん、あの症状が出てしまってっていう、そんな病気でございます。
はい、
はい、
今日はお二人とも、まあ、当事者ということで、まあ、患者さん、はい、ということなんですけれども、まあ、ちょっとそれぞれのですね、あの疾患についても後であの詳しくお話を伺いたいと思うんですが、まあ、この病気なかなかあの知らない方もすごく多いと思うんですけども、うん、まあ、自己免疫の病気ということで、ですね、うちのスタッフはですね、このお腹がちょっと硬くなってきたっていうことで、うん、なんかコリコリしてるので、うん、なんだろうと思って病院に行ったらば、まあ、いろんな血液検査なんかをしてこれ狭窄症だということで診断されたと。でそれが少しずつちょっと大きくなってきてるというふうには言ってました。私もあまり詳しくは聞いていないので、どんな状況かとかどんなお薬飲んでるかとかっていうのはあまりよく知らないんですけれども、まあ、その辺もですね、お話しいただけたらなというふうに思います。まず狭窄症というとなんか種類がありますかね。はい、ありますか。
はい、大きく2つありまして、
はいはいはい、
全身性狭窄症というものと限局性狭窄症。
全身性狭窄症と限局性狭窄症というのがある。
2つあります。
分かれる、はいはい、どういう特徴がありますか。
はい、限局性狭窄症というのは、はい、まあ、皮膚の一部分、例えばおでこだったりとか、うんうんうん、まあ、そういった一部分にだけ皮膚の効果が見られるあの症状になります。
硬くなっていくのが一部分だけってことですね。
はい、そうです。全身性に関しては、うん、もう皮膚の全体、もう全身の皮膚硬くなってきますし、あとは内臓にも出てくるっていうような。
内臓にも出るっていうのは、はい、内臓が硬くなるってことですか。
おっしゃる通りですね。はい、あの肺、私の場合は肺に来てるんですけれども、
はい、
肺が繊維化していってしまって、
繊維化してしまう、
はい、で肺がこう開かなくなってしまって、で
なるほどなるほど、
はい、呼吸が苦しくなってしまうっていう、
なかなか機能しなくなるというか難しくなるってことなんですね。
はい、
あ、そういうことなんですね。あ、そっかそっか。そうすると全身性の方がやっぱりちょっと大変というか。
そうですね、
重症化しやすいっていうふうに。
そうですね、どちらも大変だとは思うんですけど、うん、全身性狭窄症に関しては、
はい、
あの厚労省 の、 あの指定難病はいになっているというものですね。はいはいはい、なので悪化しやすいっていうところで言うと、うん、全身性狭窄症の方かなと思います。
なるほどなるほど、はい、そうなんですね。なんかその 気がつあのうちのスタッフはなんとなく硬くなったんでっていう、それがだんだんちょっと広がってきたから心配って言って医者に行ったんですけど、どんな感じで最初は分かるもんですか？
全身性狭窄症って2つのタイプ、大まかに2つのタイプに、
全身性狭窄症の中に2つあるんですね、
はい、2つのタイプがあるんですね、はいはい、肥満型と限局型、はい、全身性狭窄症っていうのがあって、はいはい、肥満型っていうのが割とこう広範囲に、うん、あの症状が出るタイプなんですね、はい、で限局型っていうのが、はい、と指先とか肘、うん、まあ出ても肘ぐらいまでですね、はいはい、あと足先だったりとか、
なるほどなるほど、
またあのその型によってやっぱり出る場所も、うん、あの違ってきたり、
硬くなる場所が違ってくる、
違ってきますね、
そうなんですね、はい、ちょっと複雑ですよね、なんかその、うん、それぞれでちょっと違ってくるみたいな感じなんですかね、
でまたその肥満型にもまた自己抗体によってタイプが分かれるんですよ、はい、なので
大変難しい、
本当に難しくて、うん、いろんなまだあの肥満型の自己抗体の中でも抗
トポイソメラーゼ
とかRNA ポリメラーゼっていうのがあって、はい、まあ、それが割と主流なんですけども、はい、またそれ以外にもあの自己抗体が出る場合がありますね、
あるんですね、
はい、で限局型っていうのは比較的抗セントロメア抗体とか、うん、そういうふうにちょっと難しい、分類が割と難しいんですよね、
は
い、
これはあれですね、そしたら専門医にちゃんと行かないと、はい、診断もされないし治療もうまくいかないというか、まあ、お薬もあるんでしょうけれどっていうことなんですかね、はい、そしたら、お二人のことをちょっとだけ伺いたいんですけど、まず津田さんですけど、どういう症状から、はい、スタートというか何か気がついたこの病気だということで診断されたんですかね。
私が発症したのが、うん、2017年の時から、はい、あの指先が紫になっていく、ちょっと冷えてくると指先が紫になるの、霊能
ですね、
霊能が出て始めまして、はいはいはい、最初冷え性かなと思ってたところが、うん、あのこういった病気が出始めたきっかけですね。
なるほどなるほど、はい、ちょっと今白
い、そうですね、これ、はい、うんうん、だいぶマシにはなってきてるんですけど、うんうんうん、まあ、当時はあの2歳の頃から通ってるかかりつけ医に行ったんですけど、はい、血液検査とかいろいろされて、はい、大丈夫って言われてしまったので、
あ、大丈夫だよって、
はい、
なるほどなるほどなるほど、
冷やさないでねみたいなことを言われて、そのまま放置をしばらくしていて、はいはい、でそのまま新卒の2年目の時かな、はい、にちょっとあの仕事のストレスでちょっと体に髪のボリュームとかがちょっと
抜けてきた、
あ、まずいと思って、はい、で皮膚科に AGA だと思って行ったら、
あ、脱毛症みたいなことで行ったら、
その先生がすごくて、うん、他になんかないのっていう症状、なんか気になることないの、うん、って聞いてくださって、うん、その時に、うん、そういえば昔何でもないって言われたんですけど、うん、こういう紫になるんですって言ったら、ちょっと顔色が、うん、変わった、
はい、本当ですか、はい、その先生何者ですか、すごいですね、
すごいです、本当に千葉 の、うん、あの本当に駅近にあるクリニックだったんですけど、 そこで血液検査してくださって、はいはい、来週来てねって言われたんですけど、2日後に電話かかってきて、はい、もうすぐ閉院後でいいから来てくださいって言われて、はい、そこで多分あなたは狭窄症ですって
言われたんですか、
はい、
あ、じゃあ全部その抗体検査してくださったりとか、
はい、異様に取られるなと思ったんですよ、
あ、血液ね、
はい、
何本も
何本もこんな取られること今までなかったぞっていうのぐらい取られて、はい、もうその先生は多分見抜いていらっしゃって、
皮膚科の先生ですか、
皮膚科の先生です、
この病気は皮膚科に行けばいいとも限らない、
ね、
今顔首をかしげたんだけど
この病気の大きな問題でもあるんですけど、
そこがね、
全身に症状が出るので、う
ん、はい
はい、なので皆さんいろんな科目にかかられるというか、
あ、そうか、進行したらば、例えば今津田さんは肺にってさっきおっしゃったので、肺の、専門医みたいなところにも行くですか、
はいはい、そうするとレントゲンだけ取られて血液検査しないで、いや特に影とかないけどねみたいな話で咳止めだけもらって、
なるほど
とか、
そうすると、え、じゃあ例えば最初は皮膚科、入り口は皮膚科、
いや一概にそうと見えなくて、はい、割と関節が痛くなって整形外科行ったりとか、
あ、
これ更年期症状と割と似てるんですよ、
そうですね、女性の場合はね、
それでこの年齢的にも、はい、 後発年齢というか、うん、多い世代が40代から60代が多いんですね、
う
ん、
はいはい、
なので、
まあ、ちょうどバッチリぶつかる、
ぶつかるんですね、
う
ん
う
ん、
なので
女性も圧倒的に、
女性が多いんですね、強い症はやっぱりね、はい、自己免疫の病気どっちかというとやっぱ女性の方が多いですもんね、
そうなんですよ、うん、なので、うん、婦人科に行くっていうケースも結構あるんですよ、ですね、なのでそこら辺を見極められるような、
どこに行けばいい、婦人科に行って分かる先生もいるけど、
まあそうですね、分かる先生もいるけど
分かんない先生がいっぱいいますよね、
やっぱり、うん、あの抗原病外来だったり、
ああ抗原病、そうですね、抗原病の一種っておっしゃいましたもんね、だってね、じゃあ抗原病外来があるところを、今結構増えてますよね抗原病外来ね、うんうんうん、なので抗原病外来にまず行く、なんとなく、
そうですね、そこが微妙、
ちょっと待って、そこが微妙、
はい、私もちょっと後でお話ししようと思ったんですけど、
じゃあ、はい、ちょっとじゃあ分かりました、はい、抗原病外来に行ったら何らかの、ヒントじゃないけど、何、うんね、かの示唆というか、うん、何かは得られる、で検査もしてくださるから、うん、だからそれで、まあ、恐怖症ですっていうことまでは分かると
思います、
はい、ですよね、はい、それでじゃあその先は、まあ、症状によってってことになるんですかね、
症状によってっていうか、まあ、うん、抗原病外来でも一概にちゃんと治療をしてくれるかっていうと、うん、そこが問題なんですね、
本当ですか、はい、分かりました、はい、そっかそっか、まあでもとりあえずは、確定診断してもらわなきゃいけないから、そうですね、はい、まあ、抗原病外来であればおそらくあの確定診断してもらえるだろう、はい、ということですね、はい、でもしかしたらラジオ聞いてる方でね、はい、あれもしかして私って拒否症だったのかって思ってる方が、今のお話だとなかなか確定診断に至らないこともありそうじゃないです か、 だかそうするともしかしてそういう方もいらっしゃるかもしれないですよね、はい、なのでちょっとあのそういう方にとってはあのヒントみたいなものをお話できたらなというふうには思います、そっか、症状とかもいろいろなんですね、これ原因は指定難病だから原因はわからない
ですね、分かってないです ね、 ね、まあ、環境要因だったり
ですよね、
遺伝だったり何なのかっていうところは、はい、
そうですよね、
はい、してないですね、
でおそらく、まあ、私たちの肝臓の疾患の中の自己免疫の病気もそうなんです、指定難病なんですけど、あの、まあ、難病って言われると、いやもうそれだけで落ち込んじゃったりとか、あとね、もう私もう命どうなるんだろうみたいな方もやっぱりいらっしゃりますよね、うん、だけどあの、まあ、患者会で、まあ、正しい情報などもおそらく皆さんが発信されて、でそんなに落ち込むこと多分ないかもしれない、
ないかもしれない、
ないかもしれないっていうお話もちょっと伺いますね、はい、ちょっと恐怖症についてなんですけれども、これはどのぐらい全国でどのぐらいいるとかっていうのは、はい、
全身性恐怖症に限って言えば、まあ、指定難病なので、
う
ん、まあ、受給者の数が、うん、あ、そうかそうか、そうですね、で、はい、まあ、3万人弱、
3万人弱、ママいる、
そうですね、
そうですね、
ママ潜在的にはもっといると思います、
うん、あ、診断されてない人ですね、はい、うん、そっかそっか、なるほど、それで女性が多いと、はい、であとはやっぱり、40代50代60代とか、はい、そのぐらいの年齢その方が、多いということですね、そうするとあれですかね、何ですかね、治療とかっていうのも今のお話だとそれぞれの症状で全然変わってくる感じ
ですか、そうですね、症状に合わせて割と対症療法的なことが多いんですけど、うんうんうん、ここ10年ぐらいで治療法がかなり進化している、
そうなんですね、すごいですね、
はい、それで、2021年に初めて、はい、あのリツキシマブっていうのが恐怖症に対する新しい治療薬として保険適用になったそうなんですよ、
はい、あ、そうなんですね、はい、
で、まあ、今後も新薬を使った治療や研究がたくさん実施されているそうなので、うん、ちょっと少し期待したいと思ってます、
そうですね、はい、うん、いやもう、私たちの病気もそうですけどもね、新しいお薬を皆さんね待っておられるっていうのはどこもね同じだと思うので、でもあのそのリツキシマブ、うん、が、皆さんに効く感じなんですかね、
これもまたちょっと
あの人によって違うんですね、
人によって違うと思います、はい、あ、
なるほどなるほど、そうか、そうするとちょっとまだなんとなくぼんやりしてるんですけど、恐怖症になった方はまず、抗原病科に行ってそこに専門の先生がいる、でも皮膚科、
皮膚科にも専門医はいます、
まあ、いるんですよね、
はい、私たちは皮膚科
そうですね。
お二人は皮膚科で、はい、に通院されてる、
はいはい、
皮膚科に通院して、肺がって津田さんおっしゃったんだけども、肺の方も肺の専門医に見てもらったんですか？それはない。
そうです、専門医、拒否症の専門医の方には基本的には全て見ていただいているんですけれども、
はい
はい、
あ、そうするといろんなところに症状が出たからといって、その例えば内臓に出た時にその内臓の専門家に行くっていうことはないわけですか？
そうですね、ああ、たまにこう内科の先生に見ていただいたりとかっていうのもありますが、基本的にはあの皮膚科の
専門の先
生に見ていただいてます。
なるほど。じゃあ荻原さんについてちょっと伺いたいんですけど、はい、荻原さんは、はい、いつ頃
今日そうですね、この病気に？私は2016年に、
はい、あ、2人とも同じぐらいな感じですかね。
そうですね、はい、発症して、治療を開始するまでに約2年ぐらいかかったんですよ、うん、
あ、
やっぱりこれは
確定診断
見つからなかなか、はい、
されなくて
原因がわからなくて、
うんうん、
で最初の症状っていうのがやっぱり霊能症状で、この霊能症状っていうのはあの子供の頃に、はい、輪ゴムはめて遊んだりしませんでしたか？
あ、青くなりますよね、
はい、冷たく、面白くない、冷たくなって、
うん、冷たくなる、
うん、そんな感じの霊能、そういう症状が、
うん、
輪ゴムはめたような指になるんですよ、
はい、
その症状がまずきっかけだったんですね、
うんうん、
で、夏になるとそれは落ち着くんですよ。冬だけだったんですよ最初、
はいはい、
なので別に膠原病ではないんじゃないかなって自分の中でこう思ってたんですね。
なるほど。
で、いろいろだんだん頻度も高くなってきて、血管外来行ったり、
うん、
内科行ったりしたんですけど、
はい、
確定診断には至らなかったんですよ、
はい、
で私その当時、うん、バレーボールやってたんですけど、
はい、
バレーボール
やってそうそう、小木原さんね、そうやってそう
バレーボールやってたんですけど、はい、関節が痛くなってしまって、
今まではそんなことなかったのに、は
い、普通にやれてたのに、
うん、急に、
はい
はい、
もうボールが飛ばなくなったんですよ。飛ばせなくなってしまったりとか、はいはい、あとこのレシーブするときに、あ、
ちょっと心配ですよねそれ。
腕の前腕部分がもう色が赤黒くなったりとかして、
はいはい、
何かがおかしいって自分の中で思って、
はいはい、
でもう私今看護師やってるんですけど、
そう、看護師さんなんですよ、はい、皆さん、小木原さん、はい、
なんちゃって看護師なんですけど、
はい、いやいや、なんちゃってじゃない本物
はい、でそこ私 の、 あの病院勤務先の病院の先生にちょっと相談したら、はいはい、うん、もしかすると膠原病かもしれないっていうふうに言われて、うん、
はいはい、
紹介状書くので、はい、膠原病外来行った方がいいですよって言われたので、
ええ、
ちょっと行ったんですけども、はいはい、でその紹介先でも血液検査して、
うん、
確定診断、限局型の全身性拒否症っていうふうに
診
断されたんですよ、
はいはい、
だけども、特に治療されることもなく、
お薬とかもなく、
なく、
うんうん、
もうどうしようもないっていうか、
うん、
なので半年ごとに CT 撮ったり、
はい、
採血したりしましょうみたいな感じで終わったんですね、
はいはい、
でも私もそのままでいいのかなってすごい
不安ですよね。
不安だったんですよ。でも
なんかないのかと思いますよね。
でも本当にその時聞いた時すごくショックで怖くって、
うん
ね、いろいろネットで調べたりとか
しますよね、
したんですけど、
うん、
もう怖いことしか書いてないんですよ。
そうですよね。
なので本当に調べるのが怖くなって、
うん、
もうその時は落ち込んで、
うんうん、
私の人生も終わりなんだと思って、
うん、
3年日記買ったんですよ
え、なんで？ちょっと待って、その3年でもう終わるかもって思ったんですか？
もう終わるかもって思ったんですよ。
3
年日記買いました
その今笑って言えるけどね
そうなんです、笑って言いますけど、
うんうんうん、
でやっぱりその1年ぐらい経った後に、
うん、
このままで本当にいいのかな、後で後悔しないかなってすごい思って、
はい、
たまたま、まあ、またネット検索したんですよ、
はいはい、
そしたらオンライン相談、拒否症のオンライン相談っていうのを見つけたんですね。
すごいですね、そんなのあるんですね。
あったんですよ、
うんうんうん、
たまたま見つけて、
うんうん、
ダメ元でもいいからちょっとメールしてみようかなと思って、
うんうんうん、
まあ、今の現状を書いてメールしたんですけど、うん、
はいはい、
そしたら翌日に返信がありまして、やっぱりあの拒否症は早期治療大事なので、
はい、
一度受診しませんか。
早期治療が大事なんですか。
大事なんで。
そんな1年も放り放しにして
本当に本当にもうねびっくりしました私。
あ、本当ですか。でそれは大学病院とか。
そうです。
あ、やっぱり、
はい、
なるほど。
そこから拒否症の治療が、
うん、始まった。
始まりました、私の拒否症治療が。
そうなんですね、
はい、
じゃあ今2016年にっておっしゃったから、はい、2017年ぐらいから治療が始まったみたいな感じですか。
はい、
なるほどなるほど。でもそれでも最近ですね。最近じゃない、割と最近9年前
あそうです、ね、
16だからちょうど9年8年ぐらい前
ですかね。
そうですね、8年ぐらい前から治療を始めて、はい、治療っていうのは具体的にどういう治療になりますか。
まあ、あの治験もやったんですよ。
うん、
治験を3年間、
それは服薬ですか。
注射ですね。
注射、
注射を2週間に1回打つんですけど、それがあのとても私には合っていて。
あ、本当ですか。
はい、それで随分と皮膚がかあの柔らかくなって、今じゃもうそんなに分からなくなって。
そうなんですね。
当時はもう本当にスカートとかも履けなくって、あの足とかも皮膚が硬くなっちゃって。
硬くなっちゃって、それは外から見て分かる。
分かります分かります。はい、
なるほど。それがその注射でお薬で
だんだん良くなって、
治験ということは臨床試験ですから、はい、その時はまだ保険適用になってないけど、はい、今なってる。
今もなって
ない。まだなってないんですか。本当に。そうな、そんな時間かかる。
そうなんですよ、そこがね、ちょっと私たちの、はい、
あ、そうか、その薬だ。
そうなんです。
あ、そう、あのちょっとお会いした時にね、盛んにその話をね、治験で私はすごく聞いたのに、なんでそれが承認されないっていうことをすごくおっしゃってたので、そうなんですね。
私も参加してました。
あ、本当ですか。
それでこの会の設立が、その薬がきっかけで会が設立。
あ、ちょっと待ってください。その会の設立の話に今なりましたが、
はい、
ちょっとそれはじゃあ置いといて、はい、2人で治験に参加、2人でっていうか、まあ、ご一緒だったっていうことで、じゃあ津田さんも聞いた。
聞きました。
津田さんも聞いたんですか。まあ、
正しくは私の場合は本当に出始めてまだ若いので、当時22歳とか3歳とかだったので、まだ体力もあって、割とまだその症状も霊能症状だけだったので、で治験を始めて、で若い人は進行が早いからっていうので、第三層の治験から入れていただいて、それが効いて全然悪くなってなかったんですけど、でちょっとあの別の合併症状がちらついてきたような気がしたんだ、なのでちょっと心配だったので、一旦治験は外れて、
うん、
そっちの合併症の症状が少し疑われてたので、
はい、
そっちの治療に専念した途端に、
はい、
あの一気に悪化したっていう。
あ、そうなんですね。
こんなに効いてたんだっていう。
あ、そういうことですか。
はい、ま
あ、
ただ皮膚が柔らかくなったりとか、もともとその治験で実感はあったんですけど、もっと大きなこう悪化が。
ああ、そうなんですね。まあ、ちょっとタイミングがもしかしてその進行してる状態でぴったり合っちゃったのかもしれないですね。
まあ、そうですね。
その薬をやめたタイミングと、うん、それからその合併症、
うんうんうん、
その時の合併症っていうのはどういう。
間質性肺炎。
あ、間質性肺炎ですね。間質性肺炎ちょっと大変ですよね。息苦しくなったり。
そうですね。肺年齢が今95歳以上って
言われてるんですか。
はい、
今本当の実年齢おいくつですか。
今29で。笑ってください。
いやいやいやいや、本当に、
はい、
そっか。そうすると90何歳っていうことは肺が、
はい、
どんな感じですか。まず息苦しい。
そうですね、うんうん、まず、
はあはあ、
あの階段は、
うん、
普通のそれこそ駅の階段とか、
はいはい、
上り下りしたりすると、
うん、
もう一旦立ち止まらないと、はい、もう本当に全力で何キロも走ってきたのかってぐらい咳が出始めてしまって、
うんうん、咳が出ちゃうんですね。
はい、
うんうん、
だったり息苦しかったりとか、うんうん、あとちょっと貧血っぽくなるような感覚が、
ちょっとフラフラするような、
はい、あったりとか。
間質性肺炎はやっぱりなかなかこれっていうお薬もなかったり、うんうん、ですからなんとなくその付き合っていくみたいな感じになってるんですかね、もしかしたら。
まあ本当にもう、
うん、
あの悪化の速度が速くてですね、うん、まあ、治験をやめてちょっと咳が出始めて、うん、まだ初見は出てなかったんですけど、はいはい、ちょっと咳が気になるっていうので治験を外れて、
うんうん、
あのまあ間質性肺炎の疑いに向けたこう、
うん、
治療を始めたんですけど、
はい、
もう薬をいくら増やしても追いつかないぐらい速度が速くて、
うん、まあ、今は割と落ち着いてる感じ。
そうですね、悪化が止まってるっていう、うん、
止まってる
段階ですね。もうよくはならないだろうなっていうような、うんう
ん、進行はなんとなく止まってる感じ。
はい、そうですね。本当にもう移植をするかしないかの今瀬戸際で立ってるっていう。
肺の移植。
そうです、
はい、そうですか。そ
それはじゃあいろいろ手続きなんかも始めたりしてる感じですか？
ですね、手続きを始めてたんですけど、はい、まあ本当に僕が結構わがままというか、はい、移植手術と言われた時に、うん、まあ、このままいったら10年後の生存率は2割から3割ぐらい、だけど、まあ移植手術も、うん、まあ成功率でいうと6割か7割くらい、うんうん、だけど、まあ、受けてしまうともうその受けた後の4年はもう無菌生活っていう、うん、
あ、なるほど、そうかそうか、
このでどう考え、はい、どう考えても移植の方がいいでしょっていうので、ただ僕がそうですね、当時まだ20代後半ちょっとぐらいだったので、う
ん、最近でしょ、だってその話
まだ
20代後半だって今29歳ですもんね。
そうですね、26、7とか
2、3年前、
そうですね、うん、はいはい、だったので、はい、それこそ昇進試験とかも会社の、
会社のね、
はい、はい、そうなんですよ。
どういうお仕事されてたんですか？
今4社目なんですけど、もともとは新卒でマッサージの会社に入ってて、はい、普通に整体師とかもしてたんですよ、はい、で店長やったりとか、
あ、お店で、
はい、そうです、はいはいはい、だけどその病気が分かってしまったので、うんうん、指の感覚とかも変わってきて、
できなくなっちゃったんですね、マッサージがね、
はい、はい、コロナもかぶったので辞めさせていただいて、はい、で次入った会社は普通の大手の営業の会社に入りまして、はいはいはい、
全然違う、
全然違う会社に、
はいはいはいはい、
で
それ病気のことをちゃんとお伝えして、
もちろんです、もちろんです、はいはい、ただその時は治験入って聞き始めてたので、うん、このまま行くだろうっていうので、そのまま 3、4年ずっと生活できて、でありがたいことにちょっと昇進試験受けてみないみたいなお声をいただいて、はいはい、いわゆるマネージャーみたいな仕事も視野に入ってくるみたいな状態だった時に、はいはいはい、ちょうどそういう話が出始めて、
なるほど、
で、まあ、どうしようかなんて全く見通しが立たなかった、
ね、そうですね、
はい、で当時ありがたいことに結婚を考える方とかもいたんですけど、
はい、
全くもう、ま、先が見通せなくなるっていう状態になったので、はい、そうですね、で結局その会社はその悪化が理由で辞められたんですね、その方ともちょっと、
もう無理だ、結婚も
無理だねって、でもやっぱり女性だと出産の年齢とかもあるじゃないですか。
まあそうだけど。対して僕はねえ、結婚と出産はまた別だし。
そうですね。結構出産とか強い方だったりとかしたので、
ちょっと子供がすごく欲しいみたいな感じ。
で、僕は対して、
ですね、
じゃあ移植手術5年待って、そのまま4年は無菌生活、10年で10年後しなかったとしても2、3割しか生きられないっていうのは、なんかもう全然話が噛み合わなくなってしま
う。そうですね。
それはもう厳しいだろうっていうのは今なら分かるんですけど、
は
い、まあ、なんかそういろいろ重なってその会社を辞めさせて、
同時にお別れですもんね、
全部ですね。
ちょっと絶望じゃないですか、それ。
結構そうですね、なんか、まあ、感覚がもう麻痺してたというか、もうなんか感情のスイッチがもう全部オフになったみたいな感覚がありましたね、はい。
今はお仕事はどんなお仕事をされてるんですか？
今はもう本当にその奇跡的に下げ止まったというか、たので、まあ、なんとか前は営業会社でガーッていろいろ中心の栃木をガーッとこう回っ、はい、に回ってたんですけど、はいはいはい、そういうこう一箇所にいながら、はい、まあ体力的にはそこまできつくない営業の仕事をさせてもらってるって感じですね。
うんうん、あ、なるほどなるほど、はい、そうですか。ちょっと落ち着いてるってことですよね。
なんとか、
そ、はい、その時に比べたらね、
はい、そうですね、
よかったですね。そっかそっか。いや結構大変、なんかね、本当に3年日記とか言うしさ。
でも気持ちはわかります。
あ、本当ですか。絶望しちゃう感じですかね、はい、
うん、そうですね。
その
波がいくつも来るみたいな感じですね。
そっかそっか。まあその症状がおそらく一定じゃなくて、これ出たら次来るかもしれないとか、これがっていう予測がおそらくできないんですかね。でそれ人それぞれでいろんな、あ、こんなところにとかいうことになったりもあるわけですよね、きっとね、はい、だから今肺だけど、もしかしたら他のところに出る可能性もある。
そうですね、腎臓とかにも今、うん、一応疑いはあるんですけど、なんとか、うん、定期的に3ヶ月に1回行って、うん、ちょっと見てもらったりとか、
うん、
はい、うん、もう常に検査検査で、
うん、あ、なるほど、はい、そっかそっか。もうあれですね、なんか病気と向き合うとどころか、もう本当に一緒にもう生きていくみたいな、
一生一緒に、
ね、うん、
共存ですね。
共存ですよね、はい、それでなんとかもう食い止めてやるっていう感じですよね。そうですか。
大人のラジオ、
はい、それではここで音楽をお聴きいただきましょう。津田さんからのリクエストで星野源の回答者。
もう全てがなんか失うってるような感覚になっている時によく聴いていた曲で、もう本当にあの職場だったりその職場からかけてもらってる期待とか、あとはそういうこう一緒にいたいなと思う人ともう合わないなっていう感覚になったりとか
ですよね、
はい、
もう結構ちょっとどん底じゃないけど、
そうですね、
ここまでいろんなことが起きるかみたいな感じですよね。そうです
ね、はい、であとは家族にもうまく説明できないので、まあ、ありがたいことにすごい心配をしてくれるんですけど、見通しが全く立たないので、
うん、心配ですよね。でも親御さんとかはやっぱり病気のこと何もわからないだけに、
そうです、どこまでどう伝えていいかわからないとか、友達にもとか、なんかそういう状況の中で、あの答えを出そうとしてたんですけど、答えは出さなくていいんだっていうふうになんか思わせてくれた、
あ、そういう曲、
はい、わからない状態なんだ今っていうので、
なるほど、
はい、なんかそこでようやく初めて自分と健全に自分との中で対話がスタートしたような感覚がありました。
はい、はい、
大人のラジオ、
それでは荻原さんなんですけれども、今も看護師さんやられて、はい、いらっしゃる。
パートで。
パートで、はい、週に
2、3日。
2、3日。はい、はい、すごいですよね。はい、ちゃんとね、ご病気持たれてるけど、お仕事もちゃんとされてると、お二人ともですね。はい、ということなんですけれども、荻原さんは、まあ、結局その、1年経って、で治療が始まって、まあ、治験っていう話もさっきありましたけれども、それでかなり良くなって、その後はどんな感じですかね。
そうですね。うん、定期的に、まあ、検査はしてますけども、はい、私の場合は、まあ、セントロメア抗体を持っているので、
はいはい、
肝臓にちょっと
肝臓ですね、
はい、病変なの、出ていて、はい、原発性胆汁性胆管炎っていうのを割と
PBC っていうんですね、
はい、
うん、
割とこのセントロメアに多いんですけども、はい、
そうですね、うん、
まあ、自覚症状というものはそんなにはないんですけど、うん、まあ、以前はお酒が好きだったんですけど、うん、はい、やっぱりお酒が飲めなくなってしまって、
お酒は先生やめとこうねって
言わない、いや、そういうことは言わないんですけど、先生はそんなに強制はしないですけど、自分で
ちょっと肝臓っていうとやっぱりやめとこうと思いますよね、
は
い、
あんまり前みたいに飲めないんですよ、体がやっぱり受け付けなくなりました。それで、
なるほど、
まあ、そう、まあ、そっかそっか、時々ビール1本飲むぐらいかなっていう感じで、
1本まあまあ飲む
ですね、うん、で、まあ、ウルソっていうお薬を今飲んでる、
は
い、
1日6錠ぐらいですかね。
そうですね、222の1日6錠飲んでますね。
なるほど、なるほど、そうですね、はい、肝臓だとこれはさっきもちょっと言いましたけども、原発性胆汁性胆管炎っていう病気は肝臓の中の難病で、私たちの会にもこの病気の患者がたくさんいて、そうですね、で今はウルソがすごく効くので、まあ、この病気単体だけだと、もう一生ウルソを飲んでそのまま落ち着いて、進行せずにっていう感じなんですけど、これもやっぱり以前は確定診断がなかなかされなくって、で肝機能の ALT というのが異常値がわーっと出て、でそれが原因不明の肝臓病とかって言われて結構たらい回しみたいな時代があって、でそうなんですよ、それでそうこうしてるうちに肝硬変になってしまってっていう、だから以前はこの病気の名前が原発性胆汁性肝硬変っていう名前だったんですね、うん、だけど最近はそういうこともなくて、もうウルソだけですごく落ち着いてる方が、ほとんどの方がそういう状況なんですね。だから、まあ、もしかしたらまあ、そんなような状況
に、ですね、先生もそんなに、私数値割と高いんですけど、そんなにこう、あんまり先生は重要視してないっていうか、まあ、ウルソ飲んどけばみたいな、そんな感じ、やっぱりそんな感じでおっしゃってたので、
そうですね、
まあ、そんなには気にしないようにしようかなと思ってます、
そうですね、まあ、血液検査も、今どのぐらいあれですか、通院は何ヶ月とか。
そうですね、その治験をやってる時は2ヶ月に1回行ってたんですけど、この3月で治験が終わったので、
この3月だったんですね、
はい、
終わったの、
そうなんです、終わったの3月なんですよ、
はいはい、
なので今は2ヶ月に1回とか、
2ヶ月
3ヶ月に1回ぐらいですね、
治験かなり長かった、
3年やりました
ですよね、
3年間長かった
そうなんですね。あ、長い治験だったんですね、はい、そっかそっか。まあでもその治験がちょっといい方向にっていうことも
そうですね、
ですよね、うん、なるほど。じゃあ今、はいはい、それこそ今落ち着いてるということで、そう、私一番最初に荻原さんにお会いした時にすごくお元気そうな感じと思ってどこが悪いんだろうみたいな感じはありましたね。だからあとは、当事者ではなくって支援者の方なのかなってちょっと最初は思いました、
うんうん、そうですよね、うん、この間そのクアラルンプール行った時に、うんうんうん、皆さんに、はい、患者なのって言われて、うん、そうですって言って、でも信じてもらえなくって、私がお昼ご飯の後に薬を飲んでたんですよ。そしたらやっぱり患者なんだって言われて
そこでそんなそんなそう
って言われたぐらい。そう、見た目はね一見ね、うん、
全然全然
一見そうなんですよね、うん、
全然全然
内臓はいろいろあるんですよね。
ですよね、はい、だからもしかしたらもうちょっと前にお会いしてたら、あ、そうなのかな、患者さんなのかなってね、うん、思ってたかも。その治験の前ぐらいですね、にお会いしてたらそうかもしれないですけどね。今も全然ね全然もう患者さんっていう患者さんか、うるそうですよね、飲んでたのね。そうですよね、
うるそう飲んでました、
はい、肝臓がちょっと悪くなるともう必ず飲むお薬なので、私ももう何十年もずっと飲んでた、はい、薬で全くそのなんだろう安心安全な薬なので、はい、そうですね、はい、そっか。で、荻原さんはもう今落ち着いていて、まあちょっと肝臓のことが気になるけどもうるそうでちょっと落ち着いてますよっていうことで、看護師さんとしてのお仕事も、まあ、ちょろっとぐ、はい、ちょろっとやられてるということで、はい、お二人がですね、会のお話をねしてもらわないといけないので、一般社団法人ってすごいじゃないですか。これは最初から一般社団ですか。一般社団法人、はい、で立ち上げたのはお二人きっかけで、
7名、
そうですね、
うん、どういうきっかけでどういうふうに会を立ち上げられたんですか。
まあ、先ほど僕らが入ってた治験、
はい、治験の、
はい、で、まあ、それぞれすごく治験に対してすごく効果を感じてたんですけれども、うんうん、先ほど長いっていうふうにおっしゃっていただきましたけど、うんうん、はい、本当に厚労省からも何ていうんですかね、優先審査品目に入れてたっていうのはニュースで見てたんで、はいはい、あ、これはすぐ承認されるなって思ってたんですけど、はい、
そうですね、
1年経てど2年経てど全く承認されなくて、
はいはい、
ちょっとどうなってるんだっていう、うんうん、ことがあり、はい、あり、でそれが時間経った時に、うん、とさすがに何かおかしいんじゃないかっていうふうに思い、うんうん、それぞれで思い始めた時に、はいはい、署名活動とか、うん、なんかしたら動くんじゃないかっていうところで、はいはいはいはい、皆さん同時期に同じようなことを思って治験コーディネーターさんだったりとか、はいはい、こと見ていただいてるだけの先生に、うん、ちょっと、まあ、当たるというとあんまよくないですけれども、はいはい、こういうことやりますよみたいな形で、うん、それぞれでこう集まって、
はい
はい、それが結果的に会になって、じゃあ署名を始めたってなった時に過去の署名活動を振り返ってみると、うん、
はい、
皆さん何かしらの法人格を持たれているっていうところだったので、
は
い、
そうですね、はい、2団体よりはやっぱり法人格があった方がまあいいのかもしれないですね、はいはい、
なので、はい、じゃこれは社団法人に
すごいです。
あ、本当に何もその先に何が待ち受けてる
んで、いやいや、一般社団すごい取るの大変なのやる、はい、すごいなと思って、はい、
定款とか書くのすごい大変だったんですけど、
はい、
まあ、でもその薬のためならっていうところで社団法人にさせていただいて、
はい、
それがそうですね、患者会としてで署名活動している中で、うん、いろんな署名をしてくださった方が、
はい、
もっと患者の声を聞きたいだったりとか、うんうんうん、もっと専門的な先生の声を聞きたいっていうふうに皆様おっしゃってくださったので、であればということで、患者会として署名だけではなくて、まあ、今活動している講演会だったりとか、
はい、
交流会を、
まあ、いろんな活動するようになった、
はい、するようになった。
じゃあ最初はその皆さんあれですか、治験やってた方が集まって。
そうです。
すごいですね、聞いたことないそれで会が発足っていうのは治験が、私は聞いたことないですね。いろんな方とお話ししますけど、治験がきっかけでっていうのがね、まあ、なかなかその承認されなかった、うん、
そうですね、多分そこですよね、
まあ、うん、それでなんとなくなんでだなんでだっていうところでちょっと動かなきゃっていう感じだったんですかね、うん、あ、なるほど。そうするとその最初の発足の7名ですかね、その方たちっていうのは、まあ、年齢も違うしっていう感じ ですかね。津田さんが一番お若いですかね。
そうですね。
若いです
ね。
はい、ですよね。
みんなそれぞれあの仕事も持ってますし、傍らこう活動してたって感じですね。
そうですね。はい、ああ、なるほどなるほど。そうなんですね。それはでもあれですね。その発足がじゃあいつになるんですか。会の発足したのが
法人としてきちんと立ち上がったのが2023年の5月。あ。になります。
最近
新人です。
2年前、はい、あ、そうですか。
約3期目が始まったところなので。
そうなんですね、は
い、まだまだ素人なんです。
いやいや、そんなことはないですよ。ちゃんと署名やって、署名は結局じゃああれですかね、厚労省に持って行って、はい、それで
やったことに2万筆以上集まりまして、う、うんうん、もう人生で一番皆さん頭を下げたっていう、うんうんうん、中で
どんなところ回られたんですか。
あ、もう私の場合はもうほぼ全ての LINE を知っている人とか、グループとかにはもうひとまず
全部送って
、なるほど、
もう知ってる人全てみたいな、
ね、友達とか家族とか、
はい、ああ、そっか、まあ、そうですね、
最初の人
友達が友達にみたいな、
うんうん、そうですね、
それが結構大きかったですね。
最初はだってあれですもんね、これってこういうあれで、もうどうしてもこれ承認してもらいたいからみたいなことで説明をしてしながらっていう感じですよね、はい、そうですか。それは、そっか、まあ、ちょっとお薬のことはね、残念なんですけども、それがきっかけで会が立ち上がって、で、まあ、成り立ちはそういうことだったんですけれども、今さっきちょっと講演会をしたりっていう話もありましたが、はい、どんな活動をされてますでしょうかね。
はい、うん、大きく3つの、まあ、活動がありまして、はい、1つが拒否症を知っていただく、はい、多くの人に知ってもらうための、
啓発というような、
は
い、
そうですね、はいはい、であとは正しく理解をしてもらうっていうところ、うんうんうん、最後が患者としてつながってもらうっていうところ、大きく3つに分けて活動をしてまして、はいはい、まあ、SNS だったりホームページ、あとはこういったメディアにお呼びいただけたら、はい、もう出て行って教師についてお話をさせていただくっていうものと、あと正しく理解するっていうところで、もう先ほどもちょっと話出たんですけど、はい、お医者さんでも正しく確定診断したりとか、はい、薬を処方したりっていうことができないケースがすごく多くて、
ね、そうですね、最初ね、はい、お話を伺った時にちょっとやっぱりどこに行っていいかわからないとか、うん、なかなか先生たちも判断できないみたいな。
そうなんです。
そうですよね、はいはい、
会の中にも10年20年放置されてしまったりとか、精神科に回されてしまったような方もいらっしゃいまして、なので、まあ、私たち患者だけではなく家族だけではなくて、うん、医療従事者の方にも教師について正しく理解していただきたいなと。
医療者の方にね、ちゃんと
恥ずかしながら私も看護師でありながら、はい、自分が教師になるまでは、はい、教師ってほとんど知らなくて。
そうですよね、
聞いた程度だったんですよ。
ですよね、うん、患者さんに会ったこともない、
はい、会ったこともない
ですよね、はい、あ、そっかそっか、やっぱり医療者の中で、まあ、看護師さんもそうですし、お医者さんも知らない方はたくさんいらっしゃるんでしょうね、きっと ね、はい、なるほど。じゃあそういうことも、まあ、医療者もあとは一般の方も、まあ、含めて、まあ、知っていただくということを、今活動の一つとしてやっておられるということですね。なんか定期的に何かやってる、まあ、講演会は毎年やってらっしゃるんですか、ね、
そうですね、うん、今のペースだと年に2回、うん、
年に2回
オンラインで講演会を、
あ、オンラインで、それは YouTube などで見れるんですか、
ね、あ、そうですね、うん、必ずアーカイブとして YouTube にアップロードさせていただいて、うん、ただ1個2時間とかあるので、うん、フルで見たい方はもう無料の会員は登録無料なので、うん、そこの方に残しておいて、YouTube の方はだいたい1時間とかそれくらいの動画で基礎的な部分を残しているみたいな形 で、
なですね。会員さんというのは、会員組織ですよね。
そうです。
会員さんというのはなんか年会費を払ってとかそういうことになるんですか。
まあ、今年会費は無料で。
お。誰でもなれる、
はい、誰でもなれます。
あ、誰でもな
れる、そうなんですか、はい、じゃあ私もなれるんだ、はい、そうか、本当ですか。教師長の患者じゃなくても誰でもなれる、
はい、
なるほど。なんかちょっと勉強したいとか。
そうですね、
あ、うん、そうなんですね。それはどうすればいいんですか。会員になんかアクセスするのは、
ホームページから、
ホームページから、はい、あ、そのあるんですね、入り口があるんですね、
はい、
はい、あ、無料か。なるほど。そっかそっか、
そこにお医者さんもドクターも入ってくれてます。
あ、本当ですか、
はい、
それいいですよね。そっかそっか、なるほど。そっか、最終的にやっぱり目 的というか目標は何か、その会の目標みたいなものは何かあります？
まあ、それぞれ早期診断早期治療が叶わなかった方がすごく多いので、それを少しでも
やっぱり実現したいっていう、まだそういうところですかね。
はい、ところですね。
そうですね、早期発見なんだよってさっきね、先生に言われたって言ったらもう1年も経っちゃったじゃんみたいな話がありましたけどなるほど、そういうことですね。はい、基本的にはお二人でやってらっしゃる？そんなことは、その7名の方がやっぱり
やってらっしゃる、はい、今5名なんですけど、
あ、5名、はい、の方で、はい、じゃあ、定期的に集まって、なんか
月に1回、
あ、月に1回、
はい、オンラインミーティングを
やってらっしゃるんですね。
はい、まあ、次の講演会だったり、交流会の打ち合わせとかやってます。
なるほど、なるほど。そうですよね、今もうオンラインで何でもできる、そうですね、そうので、本当にね、コロナは大変でしたけど、ね、コロナになってあれが本当に、私たちも今でも続いてますけど、やっぱり地方の役員とかいっぱいいるので、すごく便利ですね。そうですか、わかりました。あ、そっか、講演会もオンラインなんですもんね。先生に来ていただいて、はい、あ、先生もつないでオンラインでお話しいただいてみたいなことですね。はいはい、あ、なるほど。じゃあ対面でどっかで行動みたいなところ、ホールとかでやるみたいなことは、それはなかなかない。
この間1回だけ交流会をやったんですけど、交流会に先生をお呼びして1回やりました。
そうですね、はい、なんかオンラインなかなかできないとかっていう、うちとかもそうなんですけど、年齢高かったりしてパソコンないんですとか、ちょっとやり方が分かんないですみたいな方とか、やっぱり会って話がしたいとかいう方もいらっしゃいますもんね。そっかそっか。じゃあ会って対面でっていうことも、まあ、交流会などでやっておられるということで、はい、はい、でした。わかりました。それでは最後に番組をお聞きの皆様へ、お二人からメッセージありますでしょうか。
はい、ではまず私から、
ね、はい、津田さん、はい、
会が立ち上がったきっかけの薬ですね、
はい、
まあ詳細は全て私たちは把握できるわけではないんですけれども、はいはい、まあ、ただありがたいことに活動を続けていると、最初私たちだけで署名活動をして届けてっていうことだったんですけど、やっぱり私たちの力だけじゃどうしても限界があって、っていう中でいろんなこう他団体の方だったりとかメディアの方が、はい、少しずつですけど興味を持ってくださっていて、なのでまだ余地があるだとすればですね、はい、改めて署名だったりとか、はい、患者さんの窮状みたいなところをお伝えして、承認に向けて、はい、また改めて最後、はい、チャレンジしたいなというふうには思っているので、
はい、
はい、なのでお力を貸していただける方がいれば、
そうですね、私たちの薬でもやっぱりかなり長いことかかって、承認に至ったというお薬もありますのでね、はい、小木原さんは何かメッセージありますか？
そうですね、このラジオを聞いてくださっている医療従事者の皆様に、
はい、
ぜひ狭心症に苦しむ患者さんを見つけてください。
あ、はい、
そして見つけたら専門医へ紹介してください、
はいはい、
早期治療が開始できるようにサポートしてくださることを願ってます。
はい、はい、
あとですね、もう一つ、
もう一つある、あ、そうね、
全身性狭心症と診断されたあなたへ優しい手引きっていうのを、はいはい、私たち患者が作成したので、
はい、そうなんですよ、これね、すっごくいい冊子なんですよ。すごくわかりやすいし、患者目線で関わられているので、すごく納得できる、説得力もあるし、もうすごくいいリフレットですよね、これね。
よかったです、はい、そう言っていただけて、
はい、
ホームページからダウンロードできますので、はい、ぜひダウンロードして読んでいただけたらと思います。
そうですね、こちらの会のホームページを検索する場合のなんかキーワードみたいなのはありますか？
狭心症スペース患者会で調べていただければ一番上には出てくると思います。
はい、ホームページまで辿っていただいたらもうすぐに分かりますのでね、はい、ぜひダウンロードしていただきたいと思います。ありがとうございました。ゲストは一般社団法人日本狭心症患者の会絆、津田海さんと、それから荻原智子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のための大人のラジオ。
はい、それではですね、今回、お知らせがありますよ。これも例年皆さんにお伝えしてるんですけれども、日本肝臓病患者団体協議会、
私たち東京肝臓友の会の上部団体になりますが、第13回世界日本肝炎デーフォーラムを開催いたします。7月27日の日曜日、1時から3時半までです。会場は全電通労働会館というところです。これはですね、以前も何回か開催してる場所なんですけれども、JR のお茶の水駅ひじり橋口という改札があるんですが、そこから歩いて5分くらいのところにあります。参加は無料で、申し込みが必要になります。日本肝臓病患者団体協議会あるいは東京肝臓友の会ホームページ確認いただければと思います。ですね、前半は、開会式とか、それから主催者の挨拶、それから、来賓の方たくさんお呼びするんですよ。日本肝臓学会の先生とか、それから、国会議員の方々、それから厚労省から、肝炎対策推進室の室長だったりとか、皆さんからご挨拶いただいたりメッセージをご紹介したりして、第2部がですね、医療講演会を行います。これは国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター長、肝疾患研究部長、肝炎情報センター長の関東達也先生、何年か前に関東先生番組にもゲストとしてご出演いただいたことがあるんですけれども、世界の肝炎事情と日本の今後というタイトル、テーマでお話をいただきます。関東先生、世界の、いろんな地域のお話について非常にお詳しいので、世界日本肝炎デーフォーラムにふさわしいということで、いろいろな国の肝炎のことをお話しいただきたいと思います。はい、お申し込みは、ホームページをご確認ください。ちょっと広いホールなので、もうぜひぜひ皆さん涼みにでも来ていただけたらなというふうに思います。はい、番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私、米澤敦子でした。次回の放送まで、さようなら。
この番組は、ギリアドサイエンシーズ株式会社、ほか各社の提供でお送りしました。